ともみとともに、ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストさんは社会福祉法人日本介助犬協会の訓練部長水上琴さんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ日本介助犬協会といえばもう皆さんおなじみですね。介助犬総合訓練センターシンシアの丘長久手市にありますが、もうすっかり根付きまして、開所からもうすぐ丸5年ですか。
そうですね、来年の4月に丸5年を迎えます、は
い、もうすっかり地域に根付いてますね。
おかげさまで本当に訓練犬を連れて、いろいろ施設とか店舗とか利用させていただくと声をかけていただけることも多くて、
はい、
本当にありがたいなと思ってます、
は
い、
本当ですね。もうすっかりおなじみという感じで、もう本当新聞見てもテレビを見てもこう話題にこと書かないという感じなんですが、最近では理にも駅長にオーシャンが就任と、今日ちょっと名刺もいただいちゃいましたけど、駅長になったんですね。
そうです、リニモを運営している愛知高速交通株式会社と提携を結んで、はい、オーシャンは3代目、実は3代目なんですけれども、はい、うん、1代目の子は地域にちなんでっていうのでリニモという名前をつけた訓練犬がいて、
はい、
その子が PR 犬になったことがあって駅長をやらせていただいたんですけども、名刺をいただいたのはオーシャンが初めてで、就任式もこの間長久手市のイベントでしていただきました。
市長が帽子をかぶせて、
はい、
ね、ありましたが、はい、じゃあオーシャン君は、まあ、デビューしたてですけどもリニモ駅長としてどうですか、働きぶりは。
もうオーシャンは本当に皆さんから愛されるキャラクターなので、はい、どこへ行ってもお客様に気持ちよくリニモを利用していただける案内をきちんとやってくれていると思います、
は
い、
なるほど、駅長として活躍しているということですが、はい、そして長久手冬祭りが、ね、昨日から始まりまして、はい、新聞にも載っておりましたが、
はい、
点灯式で、
はい、
グレースでしたっけ、
はい、
がボタンを押して、
そうですね、グレースと駅長のオーシャンも行ってたんですけども、2頭で、
はい、
きちんと役割を果たしてくれました。
これはじゃあどうぞというとボタンを押すように、
そうですね、
訓練を
まあそうですね、
はい、されて、
はい、
無事に
点灯されました、
はい、ね、素晴らしいんですが、琴さんにも何回か出演をしていただいてるんですけども、まだね、介助犬でもこの辺りの方はもう割とこう浸透してますよね。
そうですね、この辺りの方は本当にイベントとかでも、たくさん呼んでいただいたり、メディアにも取り上げていただいたり、こういうふうにラジオにも出させていただけているので、うん、知っていただける方が本当に増えてきたなというふうなことは思っています。
はい、
ただ全国的に見るとまだまだご存じじゃない方が多いなというのは、うん、特に地方に行くと知られていないので、介助犬連れたユーザーの方がお店を利用できなくて苦労されているっていうのは本当に多いのが現状ですね。
はい、じゃあちょっと介助犬とはということから、
はい、
まあ何度もね番組でもお話をしているんですが、はい、琴さんからちょっとご紹介を。
はい、はい、皆さん盲導犬というのはよくもうご存知だと思うんですけど、目の見えない方とか、はい、見えにくい方を道を安全に誘導するように訓練された、
はい、
犬のことで、あと、もう一つ聴導犬という耳の不自由な方にいろんな音を教えるような作業をする犬で、私たちが訓練しているのが介助犬、
はい、
で手足の不自由な方をサポートするように特別に訓練をしているんですけど、
はい、
落としたものを拾ったりとか、手の届かないところのものを持ってきたり、ドアを開けたり閉めたりとか、
はい、
あと洋服を脱がす手伝いをしたり、靴を脱がせて、あと靴下脱がせて洗濯籠に入れに行くとか、冷蔵庫から飲み物を取ってくるとか、
はい、
緊急時には携帯電話を探して持ってくるとか、
はい、
家族を呼びに行くとか、電気をつける消すとか、もうまだこれでももっと出てくるんですけど、
はい、
介助犬の場合は肢体不自由者の方で障害が皆さん様々違うので、はい、
そうですね、
その方に合ったような 訓練をして作業を入れるので、うん、はい、それぞれちょっとずつやる作業が違ってくるっていうのが特徴ですね。
う
ん、
ということは、ユーザーの方に合わせて、訓練をする。
そうですね。基本的なその落としたものを拾うとか、物を持ってくるっていうことはどの子にも訓練をするんですけれども、最終的にパートナーが決まった時点で、またその方に合わせた追加訓練をしたりとか、必要なニーズに合わせた訓練をしていくっていうのが特徴ですね。
はい、うん、でね、ここのシンシアの丘に行きますと、こう、アパートじゃないんですけど、お部屋があって、で、これから介助犬と生活をしたいという方が一緒に泊まって訓練できるようになってるんですよね。
そうですね。訓練するのは犬だけじゃなくて、実際介助犬と生活を始められるっていう方も、犬にきちんと指示を出すとか、社会参加した時に人に迷惑かけないようにっていうこと、いろいろマナーも身につけていただかなきゃいけないので、シンシアの丘に2週間前後泊まっていただいて、犬と一緒に訓練を受けていただくということをしてます。
はい、ねえ、これがまたすごいんですが、よく命令、なんだろう、こう、例えば、テイクとか、英語でこう短くっていう場合って多いですよね。
そうですね、うん、基本的に本当日本語だと、お座り一つにしても、お座りとか座ってとか座れとかいろんな言い方があって、例えば座れを指示語にしてしまうと、女性の方はちょっと人前で座れっていうのは言いにくいなとか、ね、方言があったりするんですけど、英語だと座れだったらシットっていう、もう一言なので、もう犬も分かりやすいっていうので、人も抵抗ないっていうので、基本的に動詞は英語にして、携帯とか冷蔵庫とか、
物の名前
は日本語のまま組み合わせてやって。
そうなんですね。確かに座ってくださいとか、お座りとか、ちょっとね、いろいろあると分からなくなって、ちゃいますね。
そうですね。ただちょっと年配の方とか言語障害がある方とか、その方によってちょっと英語だと発音しにくいとか、覚えられないっていう方がいらっしゃるときには、日本語にする場合もあります。
ケースバイケースでってことですね。
そうですね。
もうすごいのは、本当に隣の部屋行って、もう引き出し開けて、こう、何か持ってくるとか、そんなことまでできちゃうので、
そうですね、
すごいんですけど、これって例えば、飼い主というか、ユーザーが私としますよね、その場合、隣にいる友達が命令をすると、そのことっていうのは聞くんですか？
犬にもよると思うんですけど、基本的にはもし林さんのお友達が急に何か指示したときには、その林さんのパートナーの介助犬は林さんにこれ聞いていいのって確認してくると思います。
目で訴えてね、こんなこと言って
る、
これってどうなの？
どうなのって、この人の言うこと私聞くべき、どうするっていうのを聞いてくると思いますね。
すごいですね。
そうですね。それこそそのユーザーの方が勝手に物を落としたりしても、これ拾うどうするっていうのは犬の方から聞いてもらうようにしてるので、じゃないと拾うとその犬にとって危ないものもあるかもしれないですし、それ犬にはちょっとよだれがついてしまったらまずいものもあるかもしれないので、基本的には物を落としても勝手に拾わずに、アイコンタクトこう見てくる。
落ちたよ。
落ちたよっていう。で、これで拾ってとか拾わないでとかっていうのは、こうユーザーの方が決めて、
すごいですね。
指示するっていうふうにしてますね。
じゃあ、基本的な、こう、お仕事っていうのもあるんですが、それプラス、その人にとってやってほしいことっていうのが、やっぱりね、その、障害によっても違うので、そこをまた訓練して、やっていくっていうことですね。
そうですね。オーダーメイド的にやっていきますね。
素晴らしいんですけど、これ、まだまだ、なんだろう、介助犬っていいけど、なんかすごいお金かかるんじゃないかとか、思ってる方もまだ多いですよね。
そうなんですよ。本当に残念ながら、私たちも今、福祉機器店のようなところに行って、当事者の方に対して啓発が足りないなと思ってるので、アンケート取らせていただいたりするんですけれども、でも私みたいな障害だったら持てないですよねとか、お金がかかりますよねとか、いろんなことで無理と思っている方が非常に多いんですよね。なので本当に正しい情報を というか私たちも一般の方に1万5000人も必要とされている方がいるんですよというふうな啓発をしているんですけど、実際それは潜在的な数であって、実際それだけの数の方が本当に待っているというわけではないんですけど、それを実際障害のある方が聞くと、そんなに待っているんだったら、自分よりやっぱりもっと必要な方のところに行くべきだしとか、自分は遠慮しとこうかなとか思っている方が多いんだなというのを本当に当事者の方と接すると感じるので、もっともっとその介助犬とともに自立をしたいとか、社会参加をしたいとか、何かきっかけが欲しいって不自由されてて、何かそういうふうに思っている方だったら可能性があるということは本当に知っていただきたいなと思ってます。
本当ですね。なんかこう人の手を借りなくちゃできなかったことが、介助犬と生活することによって、こう介助犬って体の一部、なんですよね。
そうですね。そういうふうにおっしゃる方は本当に多いです。
だから逆に言うと、こう自立できないと思ってた人が介助犬と一緒にこう生活することによって自立できる可能性が広がるっていうことですもんね。
そうですね。なんかチャレンジする勇気をもらえたとか、できないと思ってたことができるんだとか、そのやろうと思いこちら今までは消してたんだなっていうことに気づいたとか、そういうふうにおっしゃる方が本当に多いので、やっぱり家族には遠慮してたんだなとか、やっぱヘルパーさんでもこう気兼ねしてたなとか、そういうことを感じるっていう方は非常に多いので、家族の負担が増えちゃうかもっていうふうに思う方もいるんですけれども、それでもやってみると家族からも介助犬来てよかったねって、やっぱり皆さんおっしゃっても言ってもらえるって言ってるので、そういう意味では多分犬の持ってる力っていうのは大きいのかなっていうことを感じます。
で、このシンシアの丘は長久手市にあるんですけど、例えば、介助犬どうかなと思った場合、別に近隣の方じゃなくても全然大丈夫なんですよね。
そうですね。本当に今実際に北海道にお住まいの方が合同訓練入って介助犬と生活始められる第一歩を、進んでるんですけれども、全国の方に対して私たちは介助犬、この方にとって必要だろうなと思う方は支援したいと思っているので、どちらにお住まいの方でも大丈夫です。
そして、医療関係者の方も、一体となって、チームじゃないですけど作って進めてくださってるんですよね。
そうですね。もう本当介助犬の場合は死体不自由者で、犬がやっては危ないことがある方もいらっしゃいますし、進行性の病気の方なんかは、私たち犬のプロでも体のことを、障害者の体のことまでは分かりきらないので、そういった時にはリハビリテーションの専門職の方々と一緒になって、その方にとって本当に有効な方法を模索してやってますね。世話の方法とかもやっぱりその方その方にとってやりやすい方法とかいろいろあるので、やっぱりチームでサポートするっていうのをしています、
ね。前回出ていただいた高柳智子さんもお医者様ですもんね。
そうなんですよ、はい、
もう犬大好きで、こう協会の常任理事も
事務局長
されていて、理事もされていてっていう、そういう素晴らしいサポートがありますからね。とても嬉しいんですが、まだまだやはり大きな動き、解消の時に確か話をされていたんですが、補助犬法というのができて、いろんなことが動き出した、
ね。そうですね。身体障害者補助犬法というのが10年前にできて、まさかそういう法律ができるのも、そんな早くできるというのは私たちも思ってなかったんですけど、それができたことで、一応不特定多数の方が利用する施設はどこでも介助犬や盲導犬、聴導犬連れて利用できるようになりました、
この法律ができたというのはすごい大きいと思うんですけども、でもまだまだやっぱり認知されてない、ステッカーがね、こう貼ってあるお店も増えたんですが、本当はそんなステッカーなくても普通に利用できるための法律ですよね。
そうなんです。そうなんです。一応ステッカーとかもなくても、どこでも利用できるはずなんですけど、私たちも未だにステッカーを啓発しているのは、やっぱり、お店にこう補助犬がいると、何これって思われる方もいるし、利用する使用者の方も、ここって補助犬法知ってるかな、受け入れてくれるかなって、毎回ドキドキしながら、お店入らなきゃいけないので、ステッカー貼ってると、 ここは理解してくれてるお店だって言って入りやすいんですよね、
はい、
っていうのがまだまだ今はしないといけない時期なのかな。10年経ってもまだそれをしなきゃいけないのはちょっと残念なんですけど、
ね、
はい、
でも実際に断られたっていう場合もあるんですよね。
悲しいかな、本当に最近もまだユーザーさんからこんな風に断られましたっていう連絡が入ったんですけど、大手のこう大きいようなショッピングセンターとかでも、ショッピングセンターはいいんですけど、その個々でされてる専門テナントさんはには行き届いてないみたいで、その大きいね、その大きいショッピングモールは店舗までは申し訳ないけど個別でやってくれって言われてしまうと、うわー、ちょっと難しいなって思うんですけど、そのどこが受け入れ OK でどこが受け入れ OK じゃないかっていうのが分からない。そこに行けば大丈夫っていうのがあればもう ね、そこ利用しようと思うと思うんですけど、まさかここで断れるかっていうところでも断られちゃうので、
そうなんですね、
まだまだ課題はあるかなと思いますね、はい、
よくでもショッピングセンターにこの近隣の行くと、はい、館内放送がかかってね、
はい、
でどっかでなんかイベントやってるかなと思ったらそうじゃなく普通にこうお店をブラブラというか買い物すること自体が啓発ですもんね。
そうですね、もう本当にユーザーの方も自分が出歩くことが啓発だってやっぱりおっしゃって、どんどんこう受け入れてもらう活動しようとか、であと本当長久手市にあるお店さんとかは私たちが訓練通うときにそういうふうにアナウンスしてくださるので、今会場見学訓練してますご協力お願いしますみたいなことを言っていただけるので、それも本当一つ一つ啓発させていただけてるなっていうのは感じますね。
そうですね、まあ、確かに見ていただいて、また後半にね、いろんなイベントのお話も伺いたいと思うんですが、見ていただくっていうことがまず啓発ですもんね。
そうですね、受け入れたことがないのでって言われて断れることが本当に多いんですけど、それでもご説明してなんとか入れていただくと、本当にこう食事中とかなんかは、犬は足元で寝てるだけですし、人に迷惑とか危害加えるということはないので、帰る際には、もうぜひまた来てくださいねっていうふうに、本当に言っていただけることが多いので、実際本当、一度入れていただいて、それでどうしてもご迷惑のようだったら、次から、やっぱりって言っていただけたらいいかなと思うので、まず一度、本当に、受け入れていただきたいなということは思います。
そうですね。まあ、いい匂いがしてきたりね、美味しそうな食べ物がいっぱいあったりすると、お店の方は飛びつくんじゃないかとか、食べちゃうんじゃないかって思いかもしれませんが、もうお仕事としてね、会場券はきちっと役割を果たすためにご主人様のね、手足の一部となってきているということをちょっと理解していただいて ね、広くもっともっと知っていただきたいなというふうに思いますね。
はい、
はい、まあ、そんな意味をも込めて、まあ、いろんなところでイベントを行ったり、学校でね、
はい、
福祉実践教室なんかに出かけたりということもされていらっしゃるということですので、また後半にはそんなお話も伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ともみとともに今日は社会福祉法人日本介助犬協会の訓練部長水上琴さんにお越しいただいております。もう長久手市にあります介助犬総合訓練センターシンシアの丘、すっかりおなじみとなりましたね。もうすぐ丸5年ということですから、きっと来年また素敵なイベントもあるんじゃないでしょうか。後半も水上さんにお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは社会福祉法人日本介助犬協会訓練部長の水上琴さんです。 さあ、啓発についてのお話も伺っていますが、でももう本当にいろんなところに出かけて、いろんな啓発活動もされているんですけど、お子さんの反応ってどうですかね。まあ、学校とかも行かれてるし、もう森コロパークとかね、いろんなところでお子さんを対象にってこともされているんですけど、
最近は本当に何ですかね、親御さんよりお子さんの方が補助犬に会った時に、うん、
はい、
例えば親御さんが触っておいでとかっていうのを言った時に、うん、触っちゃダメなんだよ仕事中はとかっていう方も言ってくださるお子様も多くて、きちんと福祉の授業だったり、何かでこう英語の授業で介助犬が出てくるとか、うん、他の授業とかでもこう学んでくれていて、急にわーって触りに来るお子さんが減ったのはすごいなと思いますね。
いいことですね、はい、だから介助犬っていうのはお仕事をしている時っていうのはむやみやたらにこう触ったり声をかけたりっていうのはダメなんですよね。
そうですね、基本的にはその介助犬含めその補助犬は障害、体の不自由な方と一緒にいるときに急に触られたりとかすると、うん、特に盲導犬なんかは体の向きが変わってしまうと、うん、ユーザーの方が自分が今どっちの方向を向いてるかって分かって、それで指示をしてるのに、なんか触られたりしてちょっとでも体が北を向いてると思ってたら北東に向かってたってなってしまうと、行く方向変わっちゃったりもしますし、はい、あと介助犬とかも何かこう指示をしようかなと思ってる時に触られたりすると多分気がね、それてしまって指示聞かなくなっちゃったりもするので、あと車椅子が引っ張られても危ないですし、そういった意味では街中で会った時には温かく見守っていただくようにお願いをしています。
声掛けではなく見守るっていうことですね、はい、
そうですね。
で、対してこう声をかけていいっていうのは、例えばオーシャンとかこうイベントの時に来ているワンちゃんは大丈夫なんですか？
そうですね、基本的に皆さんにこう啓発のために連れて行っているので、そういった時も犬に急に触るではなくて、犬を連れている職員が必ず連れているので、一言を聞いてもらってから触ってもらう方がありがたいなと思うんですけど、
まあ、人間でもそうですもんね。いきなりちょっとって触られるとビクッとしたりしますから。
で、私たちはそういう触れ合いというか啓発の場面で、犬との正しい接し方とか、はい、犬との挨拶の仕方も学んでいただきたいなと思っているので、そういう機会だと思ってますので、積極的にワンちゃん触るっていうのも、そういった時にはやっていただきたいなと思いますね。
よくなんかこう犬がすごい吠えまくったり、はい、犬に噛みつかれたって、私も小さい時経験あるんですけど、みんなでも理由があるんですよね。
そうですね、多分犬は多分怖いから噛んじゃったとか、何か理由があってで、噛んだり吠えたりっていうのは絶対してるので、理由もなくそれをするっていうのは、病気の子は別なんですけど、必ず理由があるので、はい、触られたくないところを触ったとか、以前にこう例えば耳が痛い経験をしてて、もう耳を触られるのが嫌だと思ってる、
トラウマのように
になってるのに、耳の近くに手が来たから、また触られるんじゃないかと思って、危ないと思って避けたり吠えたり噛んじゃったりっていうことがあると思うんですけど、なんか理由があるので、犬にそうしないためにもきちんと犬に人にまず触っていいですかって聞いてもらって、その後に犬に触っていいですかっていうのを、言葉で言ってもわからないので、きちんとこう手を犬に匂ってもらってからとか、犬との正しい接し方があるので、
ぜひ皆さん、だから犬も人間と一緒で、生き物ってみんななんかこう一緒ですよね。
そうですね。
心があって、はい、こうそれぞれこう思ってることがあって、でも忠実にお仕事をしてるというところがけなげですけどね。はい、そんな意味で、シンシアの丘、ぜひ皆さんにね、見ていただいて、見学会も頻繁にやってらっしゃるんですよね。
はい、毎月大体第3土曜日なんですけれども、申し込みをいただくことにはなってるんですけど、大体毎月土曜日、1月だったら11日の土曜日、
はい、
2月だったら ったら8日の土曜日、
はい、
あの2時から4時ぐらいまで、
2時から4時ぐらいまで、
はい、やってますので、はい、ぜひまだあのお越しいただいてない方は来ていただいて、うん、実際私たちがどういう活動してるのかとか、はい、介助犬がどういうことをするのかっていうのを感じていただきたいなと思います、うん、
は
い、
これは申し込み制ですかね。
そうですね、はい、お申し込みいただいて、はい、
じゃあシンシアの丘のじゃあ電話番号は 64-1277 で大丈夫ですか。はい、はい、0561-641277 641277です。で、割とこう体験会ということもねやられてますし、あといろんな方面のボランティアさんも募集されてますね。
はい、肢体不自由者の方に向けては実際体験会、はい、実際本当当事者の方がなかなか、うん、先ほども話したように介助犬具体的にご、うん、きちんとした情報がなくてご存知じゃなかったり、はい、自分には介助犬持てるのかどうなのかなって不安に思っている方もいるので、体験会みたいなこともされているので、私たちのホームページをまたチェックしていただけたらいいかなと思います。
はい。
はい、あと、ボランティアも、常に募集を。
いろんな分野のボランティアさんがあるんですよね。
そうなんですよ。うん、教会で、本当、今日も来ていただいてますけど、毎日毎日、お掃除とか、うん、犬たちの、お世話、シャンプーしたりとか、ブラッシングしたりとか、してくださる方、本当、毎日、来てくださる方もいらっしゃいますし、うん、そういうボランティアさんも募集してますし、うん、一緒に街頭募金に、買っていただく、
はい。それもボランティアですね。
そうなんですよ。うん、2日前も、境の方でやらせていただいたんですけど、はい、10名もボランティアさん来ていただいて、本当に寒い中ありがたかったんですけど、そういうボランティアさんも募集してますし、
はい、
犬を預かっていただくようなボランティアさんも募集してます。
は
い、
パピー。
そうですね。生後2ヶ月からだいたい1歳ぐらいまでになる子を愛情たっぷり育てていただくボランティアさんも、常に募集してます。今もちょうど生まれてる子が、
はい、
11月頭に生まれたばっかりの子がいるんですけど、募集してますね。
そうなんです。家庭の中で、こう育てるってことも大事なんですよね。
そうですね。基本的にはやっぱ人と、一緒に暮らすようになる子たちなので、お家で一緒に暮らすためのマナーを自然と身につけてもらう、愛情たっぷりに育ててもらうっていう、はい、ボランティアさん募集してます、は
い、なるほど、はい、じゃあいろんな分野のボランティアさんがあるので、
はい、
まあ、できることを、
そうですね、
ね、はい、もうすごく重く考えずにね、この時だったらじゃ街灯をちょっと立てるとか、
そうですね、
そんな感覚でもいいですから、
はいはいはい、気軽に。
気軽に。はい、で、今、コトさんがポロシャツをシンシアの子って書いてある、まあ、はい、この絵がまた最高なんですけど、はい、車椅子があって、人とワンちゃんがこう背中合わせに寄り添っている、今、黄色のポロシャツ着られているんですが、いろんなグッズも販売されてますね。
そうですね。うん、チャリティーグッズとして私たちの活動 の、 支援につながるグッズを、うん、林さんにも持っていただいている携帯チャームとか、
はいはい、
犬のちっちゃいぬいぐるみみたいなのがついたのとか、うん、バッグとか、
うん、
あとクリアファイルとか、
はい、
そういうものを販売させていただいてます、
は
い、
そうなんです。介助犬を使うには無料でもちろんっていう風なんですが、やはりこれを運営していくにはものすごい資金がかかりますからね。
そうですね。一頭育てるのに本当300万とか500万とかかかるんですけど、すべてほとんどが皆様のご寄付とか、
はい、
そういったチャリティーグッズの、はい、そういった売り上げとかから運営してますので。
今でもコンビニとかでも増えましたよね、この募金箱というのも。
そうですね。
うん、
ただ、介助犬の募金箱はまだまだ、
あ、
どうしても、
まだまだ、
先にも盲導犬さん、盲導犬の置いてるのでって言って断られることが、
二つ持って、
そうなんです、スペースありませんって、そう、たまに、いいよいいよって置いてくださるとこもあるんですけど、まだまだ少ないので、本当に募金箱も、うち入らないからって言われる、方もあるんですけれども、全然金額が入らなくても、置いていただくだけで、介助犬っていう啓発になるので、ぜひ募金箱設置店も募集してますので、
はい、それもボランティアでも募集しておりますので、
はい、
まあ、何でもいいです。できることを、はい、ぜひこんなことできるよというふうに、シンシアの丘までご連絡をいただけると嬉しいですね、
はい、
もう一度じゃあ繰り返しますね。 0561-641277 641277。またイベント等いろいろありますので、シンシアの丘のホームページをチェックしていただけると嬉しいですね。で、毎年5月に行っている介助犬フェスタも 来年もありますか。
はい、はい、来年もやらせていただきます。
愛中九博記念公演でありますからね、
はい
はい、お越しいただきたいと思います。ぜひ介助犬を知っていただいて、皆さんのまた、声で広めていただけると嬉しいなというふうに思いますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストは社会福祉法人日本介助犬協会訓練部長の水上琴さんでした。ともみとともにでした。